世田谷区議会発行、世田谷区議会だより、令和5年11月18日、第292号、声の区議会だより、第156号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。今回は、令和5年第3回定例会の審議内容などをご紹介します。第3回定例会は、9月20日から10月20日の31日間開催されました。それでは今回の内容をご紹介してまいりましょう。今回は CD2 巻でお届けします。目次でご紹介する数字のついた項目のほか、代表質問と一般質問での質問者、令和4年度決算に対する会派などの意見での意見開陳者でトラック分けしています。CD2-1 1番議会日誌、2番代表質問、3番一般質問、この途中まで。 CD2-2 1番 CD2-1 に引き続き一般質問、2番令和4年度決算のあらまし、3番令和4年度決算に対する会派などの意見、4番議決内容、5番請願、6番意見書、7番政府委員長の御選結果と、以上のような順番でお届けしてまいります。また紙面には二次元コードを掲載しています。ご活用ください。この CD 版の内容についてのお問い合わせは、世田谷区議会事務局までどうぞ。住所は、郵便番号 154-8504、世田谷区世田谷 4-21-27、電話は 5432-2779 番。ファックス番号は 5432-3030 番。ホームページアドレスは、https://www.city-city.setagaya-lg.jp/区議会 kugikai/index.html です。それではおしまいまでどうぞごゆっくりお聞きください。はじめに第3回定例会の議会日誌です。閉会中に開催された委員会、7月5日水曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会、6日木曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会、7日金曜日、議会運営委員会、子ども若者施策推進特別委員会、10日月曜日から12日水曜日、都市整備常任委員会視察、12日水曜日から14日金曜日、企画総務常任委員会視察、区民生活常任委員会視察、福祉保健常任委員会視察、文教常任委員会視察。26日水曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。27日木曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。28日金曜日、DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会、子ども若者施策推進特別委員会。8月23日水曜日、議会運営委員会。9月5日火曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会、文教常任委員会。6日水曜日、企画総務常任委員会、 区民生活常任委員会、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。7日木曜日、DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会、環境災害防犯オウム問題対策等特別委員会、子ども若者施策推進特別委員会、公共交通機関バリアフリー対策等特別委員会。11日月曜日、議会運営委員会、環境災害防犯オウム問題対策等特別委員会。会期中の主な会議日程、9月20日水曜日、本会議代表質問、議会運営委員会。21日木曜日、本会議代表質問、一般質問。22日金曜日、本会議一般質問、議案の付託、議案の議決、請願の付託など。決算特別委員会。25日月曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。26日火曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。27日水曜日、DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会、環境災害防犯オウム問題対策等特別委員会、子ども若者施策推進特別委員会、公共交通機関バリアフリー対策等特別委員会。29日金曜日、本会議議案の議決、議会運営委員会。10月3日火曜日、決算特別委員会総括質疑。4日水曜日、決算特別委員会企画総務委員会所管質疑。6日金曜日、決算特別委員会区民生活委員会所管質疑。10日火曜日、決算特別委員会福祉保健委員会所管質疑。12日木曜日、決算特別委員会都市整備委員会所管質疑。13日金曜日、決算特別委員会文教委員会所管質疑。17日火曜日、決算特別委員会補充質疑。20日金曜日、本会議議案の議決、請願の付託など。議会運営委員会。以上、議会日誌でした。次は代表質問です。9月20日および21日の本会議で5名の議員がそれぞれの会派を代表して質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、自由民主党世田谷区議団、畠山真一議員の質問です。安心な暮らしを支える住宅政策。共働きや高齢者のみの世帯が増える中、親族が往来できる範囲に居住する近居は安心な暮らしにつながります。近居促進に向けた助成制度の創設などに取り組みなさい。
議官の答弁です。他自治体での取り組みを研究するなど、支援のあり方を検討します。
銭湯を活用した高齢者の健康増進。銭湯には世代を超えた交流促進や健康増進効果が期待できます。高齢者が地域で元気に暮らし続けられるよう、銭湯を活用した介護予防を進め、健康寿命延伸につなげなさい。
高齢福祉部長の答弁です。様々な木を捉え、地域で安心に暮らせる取り組みを進めます。
区立中学校の質と魅力を高める取り組み。中高一貫校が6年間を通じた特色あるカリキュラムを強みに人気を集めています。 区立中学校への進学率が6割を切る東区の現状を改善するため、導入を検討しなさい。
教育長の答弁です。小中連携や中高一貫も視野に有効な進路の提供に努めます。
災害時の在宅避難にかかる啓発。災害時は避難所に全区民を収容できないため、在宅避難の啓発が重要ですが、区内には避難所に逃げることを勧めるかのような表示物が散見されます。早急に是正しなさい。
危機管理部長の答弁です。関連冊子の全戸配布など、様々な手法で啓発していきます。
防犯カメラ付き自動販売機の普及。防犯カメラは犯罪抑止に有効ですが、設置費が大きな課題です。公園などの安全確保のため、防犯カメラ付き自動販売機の設置拡大に向け、飲料メーカーと協定を締結しなさい。
緑33推進担当部長の答弁です。警察などとも連携し、当該防犯カメラの設置を進めます。
老朽化した公共トイレの改修。きれいな公共トイレを整備することは、町の治安向上につながります。区民の誰もが安全に安心して利用できるよう、スピード感を持って老朽化したトイレを改修しなさい。
土木部長の答弁です。安全で快適に利用できる公衆トイレ作りに努めます。
道路整備事業の着実な推進。区長は一向に進まない道路整備事業に真剣に向き合うべきです。補助54号線の一期工事を着実に完了させ、2期3期区間も優先整備路線に位置づけ、早急に事業化しなさい。
区長の答弁です。一期の早期完了に努め、2期3期のあり方は慎重に検討します。
夏のスポーツ施設での高温化対策。近年の厳しい暑さに応じたスポーツ施設での対策が不可欠です。比較的涼しい早朝の施設開放や移動式日よけテントの導入など、ソフトとハード両面から対策を講じなさい。
スポーツ推進部長の答弁です。屋外施設の利用時間などについて検討していきます。
区立公園へのドッグラン整備。区内の都立公園にはドッグランが2カ所ありますが、犬の登録数4万頭超という区の現状からは極めて少ないです。パーク PFI などの民間活用により、区立公園へ整備しなさい。
緑33推進担当部長の答弁です。民間の力を生かした事例などの調査研究を進めます。
積極的な商店街振興。地域の核である商店街を守る取り組みが不可欠です。世田谷ペイのポイント還元率を商店街加盟店は恒常的に 10% とするなど、積極的な加入促進策を展開しなさい。
副区長の答弁です。商店街への加入促進につながるよう、還元率などを検討します。
行政経営の推進。区は、行財政改革の推進に向け、新たな行政経営に係る計画を示しました。本計画により生み出される財政的、人的な資源が区民生活に還元されるよう着実に取り組みなさい。
副区長の答弁です。全庁を挙げて集中的に取り組むことで着実に成果を上げます。
本庁舎等整備の地帯への対応。体制建設からの工期延伸の申し入れは到底承服できません。区民生活への影響を最小限にするため、工期短縮への対応を含め、区長は毅然とした態度で折衝を重ねなさい。
区長の答弁です。区民の損失を拡大しないため、覚悟を持って交渉に臨みます。
以上、自由民主党世田谷区議団、畠山真一議員の質問でした。次は公明党世田谷区議団佐藤博人議員の質問です。前例踏襲型の区の体質改善。持続可能な行政運営には 若手職員にとって魅力ある職場づくりが重要です。業務改善に本腰を入れ、アンバランスな職員配置を是正するなど、区の体質改善を図りなさい。
区長の答弁です。業務改善などを積極的に進め、活力ある組織づくりに取り組みます。
区民に行き届く物価高対策の実施。スマホ操作が苦手な方の多くは、物価高対策である世田谷ペイのポイント還元事業を利用できていません。普及が進むマイナンバーカードによる支援を検討しなさい。
経済産業部長の答弁です。インセンティブ設計など今後の課題と認識しています。
公益性の高い事業者への支援強化。エネルギー価格高騰により、区内事業者の経営は非常に厳しいです。清掃やデイサービスなど公益性が高く車両運行を伴う事業者に対し、ガソリン代補助を早急に実施しなさい。
政策経営部長の答弁です。事業者の収支実態なども把握し、対応方針を検討します。
青少年交流センターの拡充。区の未来を担う中高生世代の活動の場を拡充すべきです。現在3カ所のみの青少年交流センターを区内5地域すべてに整備しなさい。
区長の答弁です。実態を把握し、今後の展開を検討するよう担当部署に指示します。
障害のある若者の就労支援の強化。障害のある若者が社会で活躍するための実践的な就労支援が必要です。特別支援学校で行う東京都の職業教育頼みではなく、区で職業訓練機能の総合拠点を整備しなさい。
障害福祉部長の答弁です。安定した就労につなげるため、様々な方策を検討します。
保存樹木制度の見直し。区内の貴重な緑の保全に向け、保存樹木制度を改善すべきです。樹木が適切に管理されるよう、区の選定回数の増や、所有者への補助の充実、指定基準の見直しを図りなさい。
緑33推進担当部長の答弁です。所有者の負担軽減につながる支援の拡充を検討します。
全世代対象の見守り支援の実施。孤独死は高齢者だけでなく若い世代でも起きており、対策が急務です。転倒の有無で安否確認できる通信機能付き電球の設置補助など、幅広い見守り支援を展開しなさい。
保健福祉政策部長の答弁です。先進的な取り組みを調査し、課題などを整理していきます。
ふるさと納税を活用した農業振興。区の農家数は年々減少傾向にあり、区内農業の保全に向けた対策が必要です。人気の高い農業体験をふるさと納税の返礼品に加え、区内農業への理解と関心を高めなさい。
経済産業部長の答弁です。農家の方などと意見交換し、実現の可能性を探ります。
学校体育館の空調設備の改善。体育館のエアコンは冷房の効きが悪く、改善を求める声を多く聞きます。危険な暑さから子どもを守るため、学校ごとに原因を分析し、効果的な対策を早急に講じなさい。
教育長の答弁です。空調の効果が最大限発揮できる整備手法を早急に検討します。
以上、公明党世田谷区議団、佐藤博人議員の質問でした。次は、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、中塚幸男議員の質問です。ジェンダー視点を取り入れた政策。ジェンダー平等の実現は SDGs の中でも特に重視すべき課題です。次期基本計画素案に掲げるすべての政策は、ジェンダー主流化の手法に基づいて検討を進めなさい。
政策経営部長の答弁です。多様性を尊重し、生かす考え方を広く反映していきます。
地域経済発展に向けた労働者支援。 区が地域経済の持続可能な発展条例の制定を機に進める企業や多様な働き方には課題も多いです。働く立場の視点も重視し、支援しなさい。
副区長の答弁です。産業ビジョンの改正では、働く人を支える視点を取り入れます。
本庁舎等整備での労働者への配慮。遅れている本庁舎等整備の早期竣工が望まれますが、現場の作業員と建物の安全確保が最優先です。体制建設が行う組織体制や人員配置の拡充の時期を明確化しなさい。
庁舎整備担当部長の答弁です。現場の増員や支援体制を強化する報告を受けています。
質の高い認知症ケアの提供。区内で質の高い認知症ケアサービスを提供できる環境づくりが必要です。認知症ケアに係る民間資格の保有者も含めた専門人材を把握、評価し、ケア提供に努めなさい。
高齢福祉部長の答弁です。介護事業所と連携し、質の高いサービス提供を進めます。
医療的ケア児への支援拡充。医療的ケア児に携わる看護師の不足が深刻です。区内の福祉事業所を看護学生の実習先としてもらうなど、仕事の魅力を体験することを通じて人材確保につなげなさい。
保健福祉政策部長の答弁です。看護学校との連携の可能性を事業所などと検討します。
教員の多忙化解消への取り組み。教員の休職が年々増えており、多忙化の解消が急務です。負担軽減のため、土曜授業の見直しや、区独自の学力テストの廃止に踏み切りなさい。
学校教育部長の答弁です。土曜授業は働き方改革推進の観点で見直しを進めます。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、中塚幸男議員の質問でした。次は、日本維新の会、無所属、世田谷行革百刀番、桃野義文議員の質問です。本庁舎等整備の遅延に対する謝罪。約2年に及ぶ本庁舎等整備の遅延を招いた責任は、現庁舎機能を維持しつつ、解体と建設を行う難工事を提案した区長にあります。この事実を認め、区民に謝罪しなさい。
区長の答弁です。完成の遅れは大変申し訳なく思い、早期完成を施工者に求めます。
DX の加速化に向けた区の決意。IT 企業出身の副区長の就任により、区の DX が大幅に進むと期待していましたが、スピードが感じられません。他自治体にも大きく遅れを取る現状をどう打開するのですか？
副区長の答弁です。失敗を恐れず挑戦する意識を醸成し DX 加速化に取り組みます。
区境での隣接自治体の避難所利用。区民が狛江市などの避難所を利用できることを区内避難が原則との理由で区は広報していません。区民の命を守るため周知しなさい。
危機管理部長の答弁です。隣接自治体と連携し、地域の方々に十分周知します。
学校給食費無償化の恒久的実施。区が実施した学校給食費無償化は5年度限定で、財源は基金を取り崩す見かけ倒しの施策です。6年度以降も恒久的に実施しなさい。
副区長の答弁です。6年度予算の編成状況や財政見通しを踏まえ方針を固めます。
学校給食費の再建放棄への疑義。学校給食費の公開経過以前に各校で徴収していた際の未納分について、区は規定に背き再建を放棄しました。明確な理由もなく放棄するのは職務怠慢ではないですか？
教育政策障害学習部長の答弁です。教員の負担軽減などを理由とした措置と捉えています。
医療的ケア児の保護者への支援。 人工呼吸器を必要とする医療的ケア児の通学について、区は保護者の付き添い負担を軽減する対策を一向に講じていません。課題を先送りせず、6年度こそ実施しなさい。
教育総合センター長の答弁です。6年4月より段階的に看護師を配置するよう進めます。
以上、日本維新の会無所属世田谷行革110番桃野義文議員の質問でした。最後は日本共産党世田谷区議団高城邦子議員の質問です。関東大震災下で起きた事件の継承。関東大震災時に事実無根の噂で朝鮮人が殺傷された史実を後世に伝承すべきです。区史編纂への反映や企画展の充実を図るなど、歴史に向き合う区の姿勢を貫きなさい。
区長の答弁です。教訓を次世代に語り継ぐため、機会を捉えて発信し、歴史を刻みます。
障害者の在宅避難支援。在宅避難の推進に際しては、障害者への配慮が不可欠です。障害特性に応じた支援物資を迅速に提供できる体制の構築に注力しなさい。
危機管理部長の答弁です。当事者の声を聞きながら、具体的な取り組みを検討します。
学校給食予算の増額。区は給食費無償化を行っていますが、食材費の高騰を受け、給食の品数を減らす学校があると聞きます。早急に給食にかかる予算を増額しなさい。
教育政策・障害学習部長の答弁です。各校の支出状況などを確認し、追加支援を検討します。
高齢者や障害者への支援の充実。高齢者介護サービスの充実や、障害者の尊厳を守る環境の整備は喫緊の課題です。次期基本計画の重点政策に福祉施策の充実を明確に位置づけ、一層の支援に取り組みなさい。
区長の答弁です。安心して暮らし続けられる地域づくりなどに着実に取り組みます。
区民が地域で活動できる場の確保。利用率だけで区民利用施設の統廃合を判断する公共施設等総合管理計画は、参加と共同のまちづくりに逆行します。区民の活動の場を保障するため計画を見直しなさい。
政策経営部長の答弁です。地区の実態を踏まえた施設機能の充実を推進します。
祖師ヶ谷住宅建て替えに伴う対応。祖師ヶ谷住宅の建て替えに対し、地域住民からは緑の保全や工事中の安全対策などを求める声が多いです。住民の声に寄り添い、適切に対応するよう事業者へ働きかけなさい。
絹田総合支所長の答弁です。事業者へ丁寧かつ誠意を持って対応するよう申し入れます。
以上、日本共産党世田谷区議団高城邦子議員の質問でした。代表質問を終わります。次は一般質問です。9月21日および22日の本会議では、31名の議員が区政をめぐる諸課題について質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。こちらも質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。はじめは自由民主党世田谷区議団、阿久津浩議員の質問です。小中一貫教育の導入。小中一貫教育は9年間を見通した大胆なカリキュラムにより、子どもの学力の向上や学校運営の効率化につながります。質の高い公教育の実現に向け、導入を検討しなさい。
近隣小中学校で構成する学び屋の取り組みを踏まえ、研究していきます。
効果的な少子化対策の推進。少子化に歯止めをかけるには、子育て世帯の経済的負担感だけでなく、未婚率にも着目するなど、現状をしっかり分析し、対策を講じる必要があります。区長の認識を示しなさい。
子育て世帯はもちろん、その手前の若者支援が鍵だと考えます。
民の地域参加の促進。人口減が進む中、行政だけで社会課題を解決するのは困難です。参加と協働によるまちづくりに向け、区民が社会的責任として地域活動に携わるよう意識醸成を図りなさい。
新庁舎に設置予定の区民交流の拠点を活用し、地域参加を促します。
以上、自由民主党世田谷区議団、阿久津浩議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、河野俊博議員の質問です。広報広聴機能の拡充。区民一人一人が欲しい情報を選択できるなど、利便性の高い区公式 LINE を広報機能の基盤とすべきです。オンライン窓口の実現も視野に取り組みを推進しなさい。
行かない窓口の推進に向け、関係所管で連携しながら検討します。
防災機能を有する喫煙所の設置。喫煙所整備を一層進めるには、地域の理解を得ることが肝要です。災害時に有効なモバイルバッテリーなどを備蓄した防災型喫煙所を新たな整備手法として導入しなさい。
防災型喫煙所に関する情報収集を進め、関係所管で検討します。
喫煙率の適切な目標設定。健康世田谷プランにおける喫煙率の目標設定は、国や東京都より厳しいです。タバコの生産者や販売事業者などの生活も考慮し、過度な設定を改め、適切な数値目標としなさい。
国や東京都の目標値の設定根拠などを参考にして検討を進めます。
以上、自由民主党世田谷区議団、河野俊博議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、川上浩一議員の質問です。区政課題解決に向けた人材確保。区政課題が山積する中、安易な民間委託をせず、職員が一丸となり仕事に取り組むことが大切です。必要な人材の確保に向け、会計年度任用職員の常勤化などを検討しなさい。
行政需要に的確に対応するため、様々な手法で人材を確保します。
自転車用ヘルメットの着用促進。区は自転車ヘルメットの普及のため、自転車店へ協力をお願いしていますが、参加店は17店しかありません。協力金の交付申請の簡略化など、工夫を凝らし、店舗数を増やしなさい。
協力店の声を踏まえ、申請書を簡略化するなど、負担軽減を図ります。
小山台2丁目の再開発の見直し。小山台2丁目の竹林での宅地開発に対し、住民は貴重な緑を守るため計画の見直しを求めています。区は事業者へ住民と話し合いの場を持つよう働きかけなさい。
話し合う機会を設け、理解を深めるよう事業者に働きかけます。
以上、日本共産党世田谷区議団、川上浩一議員の質問でした。次は、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、オルズグル議員の質問です。区内事業者への経営支援の強化。販路開拓や人材確保などの課題を抱える企業家や若手事業者への支援を強化すべきです。当事者との情報交換を密にし、ニーズを踏まえた効果的な支援策を講じなさい。
課題の抽出を行い、事業者ニーズを踏まえた施策に取り組みます。
クロッシング世田谷の認知拡大。クロッシング世田谷は多文化共生の重要拠点として外国人に役立つ情報を提供していますが、認知度は低い状況です。多くの外国人に利用されるよう一層周知しなさい。
事業の拡充を図りながら、広報の工夫に努め周知していきます。
文化芸術活動の推進。文化芸術団体は町の魅力を高め、賑わいをもたらす存在です。活動の活性化に向け、利用可能な区の補助事業の情報を確実に届けられるよう周知を工夫しなさい。
6年度から電子申請を可能とするほか、SNS などで周知します。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、オルズグル議員の質問でした。次は、参政党岡川大樹議員の質問です。コロナワクチン後遺症患者の支援。コロナワクチンによる重篤な副反応や後遺症が後を絶ちません。区は健康被害の実態を区民へ積極的に公表するとともに、後遺症患者へのサポート体制を充実しなさい。
必要時に専門的な相談につながるよう、適切な情報提供を行います。
多世代交流で育む高齢者の生きがい。地域行政を軌道に乗せ、高齢者が生きがいを持って暮らせる地域づくりをまちづくりセンターが中心となって推進し、多世代が役割を持ち、交流する場を創出しなさい。
すべての人に居場所と役割があるまちづくりを目指し取り組みます。
LGBT 理解増進法の慎重な運用を。海外では文化の破壊や親の権利を奪う極端な LGBT の推進により、反 LGBT 法案が多数提出されています。日本では全国民の人権を守るため慎重な運用を求めます。
国や社会の動向に留意し、多様な性の理解促進などに取り組みます。
以上、参政党岡川大樹議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団佐藤正幸議員の質問です。子育て支援策の拡充。保育ニーズの多様化を踏まえ、子育て支援策を一層拡充すべきです。東京都が有する多くの補助事業を網羅的に把握し、事業の導入に向けて推進する体制を構築しなさい。
町内で速やかに情報を共有し、東京都事業の有効活用に取り組みます。
危機管理体制の強化。ウクライナ戦争など世界情勢が緊迫する今、危機管理体制の強化が必要です。有事下でも区民を守れるよう、専門家の知見を生かした内容に国民保護計画を改めなさい。
外部人材の知識などを最大限活用し、国民保護の責務を果たします。
税外収入による財源確保の推進。ふるさと納税による減収額は約99億円と看過できない状況です。持続可能な行財政運営を図るため、税外収入の中長期的な目標を設定し、計画的な財源確保に努めなさい。
他自治体の先行事例なども参考に、計画的に取り組みを進めます。
以上、自由民主党世田谷区議団、佐藤正幸議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、真鍋義幸議員の質問です。剰余財産を活用した道路整備。区は国からの剰余財産である京阪などを道路拡幅に活用するルールを整備しました。道路整備の推進に向け地域住民へ丁寧に周知するとともに十分な予算を確保しなさい。
状況に応じて区で整備することができる旨の案内に努めます。
総合評価方式入札の課題の検証。区が施行実施している総合評価方式入札は、工事実績などよりも価格への評価が重視されています。課題を十分に検証し、改善した上で、早期に本格運用を開始しなさい。
外部意見も踏まえて検証を行い、本格運用の時期を見定めます。
本庁舎等整備の工事管理者の責任。区は本庁舎等整備工事の工事管理を佐藤総合計画に4億円もかけて委託しています。今回の新庁舎後期延伸において佐藤総合計画には何ら責任はないと言えるのですか？
区としては佐藤総合計画の対応に瑕疵はないと認識しています。
以上、自由民主党世田谷区議団真鍋義幸議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、山口博久議員の質問です。障害理解を深める教育の充実。誰一人取り残さないインクルージョン社会の実現には、 次代を担う子どもたちの障害理解の促進や意識醸成が重要です。学校での障害に対する教育機会を充実しなさい。
理解促進に向け、障害当事者などの協力を得て取り組みを進めます。
人と動物との共生社会の実現。人と動物が共生する町、世田谷を築くべきです。動物に関する困りごとを抱えた方に寄り添う地域密着型のボランティアである動物連絡員と共同し、取り組みを進めなさい。
あらゆる関係者が連携し、動物行政推進の基盤強化に努めます。
大井町線の開かずの踏切解消。自由が丘駅周辺の再開発事業がいよいよ始まりました。これまでの経過を踏まえながら、区は隣接する目黒区と連携を密にし、大井町線の開かずの踏切解消に尽力しなさい。
目黒区などとともに、開かずの踏切解消に必要な調査を行います。
以上、自由民主党世田谷区議団、山口博久議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、岡本信子議員の質問です。ファミリーサポートセンター事業の援助会員の確保。子育て家庭の育児や家事を手助けするファミリーサポートセンター事業は、利用登録者に対して援助会員が極端に少ないです。会員の確保に向け、東京都補助金を活用し、報酬を引き上げなさい。
東京都の補助金を有効活用した事業の実施に向け検討を進めます。
視覚障害者への防災情報の提供。洪水・内水氾濫ハザードマップは、地図上に色で災害リスクを示すため、視覚障害者の利用は困難です。情報を音声で得られる耳で聞くハザードマップを導入しなさい。
視覚障害者の避難行動に有効であり、6年度の導入を検討します。
常設型の認知症カフェの開設。認知症診断直後の本人や家族を支援するため、相談体制の充実が必要です。ウメトピアの認知症在宅生活サポートセンターと連携した常設型カフェを開設しなさい。
認知症カフェ交流会などの意見を踏まえ、検討に着手します。
以上、公明党世田谷区議団、岡本信子議員の質問でした。次は、国民民主党世田谷、石原誠二議員の質問です。若者の意見を反映した計画策定。子ども基本法に基づき、子どもや若者の意見を尊重した区政運営を推進すべきです。次期子ども・若者計画の策定に際して、若者世代の声をどう集約し反映するのですか？
アンケートや個別ヒアリング調査を実施し、計画に反映します。
区の企業支援の取り組み状況。若者に世田谷での起業を促すには、様々な年代の大人との交流機会を設け、地域への関心や愛着を深めてもらうことが大切です。区の企業支援の取り組み状況を示しなさい。
企業や創業に関する交流の場の創出などに取り組んでいます。
起業を志す若者への支援の充実。若者が起業に挑戦しやすい環境づくりを推進すべきです。地域経済の持続可能な発展に向け、地域の課題解決に意欲的な若者の起業を後押しする支援策を展開しなさい。
新たな産業活性化拠点で企業創業に資する多様な取り組みを行います。
以上、国民民主党世田谷、石原誠二議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、福田多恵美議員の質問です。避難所のバリアフリー化の推進。本区は23区の中でも学校施設のバリアフリー化が遅れています。まずは、水害時の指定避難所である学校を対象に、スロープを設置し、段差を解消するなど対策を進めなさい。
関係所管や学校と課題を共有した上で、有効な対策を検討します。
アスベスト飛散防止対策の推進。建築物解体工事でのアスベスト飛散防止対策は、区民の健康を守る区の重要な責務です。他自治体に倣い、アスベスト含有調査費だけでなく、除去費用も助成しなさい。
近隣自治体の事例を参考に、効果的な飛散防止対策を検討します。
重症心身障害者施設の稼働率向上。重症心身障害者の短期入所先として期待されている東京リハビリテーションセンター世田谷では、福祉人材不足などにより、定員の半分も受け入れられていない状況です。稼働率改善に向け支援しなさい。
受け入れ体制の充実に向けた補助制度の見直しなどに取り組みます。
以上、公明党世田谷区議団、福田多恵美議員の質問でした。次は、世田谷無所属、日内優子議員の質問です。図書館カウンターの設置拡大。区内3カ所にある図書館カウンターは、5年度の来館者数が約10万人に上り、大変好評です。区民ニーズの高さを踏まえ、図書館が近くにない駅への設置を進めなさい。
資料を受け取れる新たなサービススポットの設置を検討します。
新たな駐輪場シェアアプリの導入。区民が区営駐輪場をより利用しやすくなるよう工夫すべきです。空き状況が一目でわかり、予約や支払いも行える民間の駐輪場シェアアプリの導入を検討しなさい。
シェアサービスの試行的な導入に向けて調整を進めています。
区道の無電柱化の推進。区道の無電柱化は、大規模災害時に電柱の倒壊による停電や道路の閉塞を防ぐなど、防災機能の向上に大きく寄与します。区民の命を守るため、着実に整備を進めなさい。
緊急輸送道路など、必要性の高い路線から無電柱化を進めます。
以上、世田谷無所属、日内優子議員の質問でした。次は、日本維新の会、無所属、世田谷行革110番、大場正明議員の質問です。首都直下地震に対する区の備え。区のこれまでの災害対策では、いずれ来る首都直下地震に対応できるのか疑問です。今の区に被害状況を詳細に把握し、区民を守る正しい判断が下せるのですか？
災害地域本部の対応力を含め、危機管理機能の底上げを図ります。
区の災害対策機能に対する疑義。区が導入した防災情報システムは、庁舎建設の遅れに伴い全面運用が先延ばしとなりました。もし今、首都直下地震が発生した場合、災害対策機能を十分果たせるのですか？
ソフト面のシステムは稼働し、災害に備えた体制を整えています。
DX 推進による事務の効率化。首都直下地震発生後の膨大な災害対応業務に備えた既存事務の改善が急務です。DX 推進担当部が先頭に立ち、庁内事務の効率化に資するシステム導入を進めなさい。
DX を進め、突発的な事態にも柔軟に対応できる行政を目指します。
以上、日本維新の会、無所属、世田谷行革110番、大場正明議員の質問でした。次は、無所属、青空浩二議員の質問です。納税に対する区民理解の促進。税金は公共サービスを提供するための重要な財源ですが、税の仕組みや使い道がわかりづらいため、多くの区民はお金を取られていると感じてしまいます。区民の税への関心と理解が進むよう、国や東京都と連携して PR するなど、工夫を凝らした周知啓発に取り組みなさい。
国や東京都と連携して税制度について丁寧に説明を行い、区民の納得を得られるよう努力していきます。
ふるさと納税による区の魅力発信。ふるさと納税の返礼品競争の過熱化に伴い、区の財源流出額は約99億円と、看過できない状況にあります。 子どもや高齢者に優しい街づくりなど、誰もが応援したいと思える世田谷らしい魅力ある施策をふるさと納税の寄付メニューに加え、区内外から寄付を募りなさい。
世田谷らしい施策への寄付募集の取り組みや、魅力ある返礼品の充実により、一層の寄付獲得に努めます。
以上、無所属、青空浩二議員の質問でした。次は、国際都市世田谷、上尾理沙議員の質問です。まちづくりファンドの今後の方針。まちづくりの担い手を資金面から支える世田谷まちづくりファンドは、6年度で現体制を終了します。区民の活動のさらなる支援に向けて、新たな制度を構築しなさい。
制度を引き継ぐ世田谷トラストまちづくりの取り組みを支援します。
地域活動団体同士の連携促進。地域活動団体の交流を促進し、波及的に地域の活性化へとつなげるべきです。団体同士の連携を深め、さらなる発展につながるよう、工夫を凝らした支援策を講じなさい。
団体の一層の連携や充実に向け、さらに具体的な検討を進めます。
人と動物との共生社会の実現。区は動物に関する課題の解決に向けて、動物連絡員制度を導入しました。人と動物との共生社会の実現に向け、連絡員と連携しながら地域に密着した取り組みを進めなさい。
地域課題を素早く把握し、課題解決へのノウハウ構築を進めます。
以上、国際都市世田谷、上尾理沙議員の質問でした。次は、レインボー世田谷、上川綾議員の質問です。区内でも起きた朝鮮人虐殺の記録。政府は関東大震災時の朝鮮人虐殺の記録は政府内に見当たらないとしていますが、区立平和資料館で開催中の殺傷事件の展示は、まさに政府資料を元にしていないですか？
内閣府のホームページや国立国会図書館の資料を参考としました。
事件の風化を防ぎ、教訓とし伝えよ。デマに踊らされた住民などが朝鮮人を殺めた教訓は今回の企画展に限らず継承するべきです。歴史の専門調査員を置く区立郷土資料館とも連携し、取り組みを強化継続しなさい。
関係機関と一層連携し、より学びの深い企画運営に努めます。
災害時の正しい情報発信の重要性。区の地域防災計画でデマによる混乱を防止する情報発信を明記しているのは一部だけです。区内でも起きた朝鮮人殺傷を教訓に計画全体を貫くものとして明記しなさい。
地域防災計画の修正の際に位置づけについて検討していきます。
以上、レインボー世田谷、上川綾議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、関口恵理子議員の質問です。高次脳機能障害者の相談支援強化。高次脳機能障害への支援は長期にわたるため、各関係施設とつながりながら寄り添える環境が重要です。保健センターと東京リハビリテーションセンター世田谷の連携を促し、相談機能を強化しなさい。
両者のさらなる連携が必要だと認識し、強化に向け検討中です。
私立認可保育園への補助の見直し。私立認可園へのパート保育士雇用にかかる区の補助は、園に必要な保育士の数を配置するには到底足りない金額です。保育の質を確保するため、早急に見直しを図りなさい。
要項の見直しなどを進め、6年度からの改善に向け検討します。
脱ペットボトルの推進。CO2 排出削減への啓発に注力すべきです。熱中症予防のためのお休みどころでの水の提供は、ペットボトルでなく、マイボトル専用給水器で行うなど、環境に配慮し運営しなさい。
様々な工夫について、検討と研究を重ねながら対策に取り組みます。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、関口恵理子議員の質問でした。次は、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、宮香織議員の質問です。学習用タブレットの適切な利用。学校や家庭でのタブレット端末の長時間利用により、子どもの視力や体力の低下が懸念されます。単に注意喚起を促すだけでなく、子どもの健康を守る対策を講じなさい。
健康に配慮した教育活動を推進しながら、ICT 活用を進めます。
医療的ケア児の就学接続への支援。医療的ケア児の放課後の受け入れ先確保は重要な課題です。在籍する保育園と就学先の学校が密に連携し、必要な放課後支援を切れ目なく提供できる体制を構築しなさい。
関係部署が緊密な連携を取りながら、就学接続支援を進めます。
LINE を活用した一時保育予約。区立保育園の一時保育では、電話で空き状況を確認し予約する必要があり、保護者の負担は大きいです。利便性を高めるため、LINE で手続きができる仕組みを作りなさい。
6年度からの導入に向けて、予約システムの構築に着手します。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、宮香織議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、黒田愛子議員の質問です。就学前の障害児の通園先の確保。区立幼稚園の集約化に伴い、障害児や要配慮児の預け先の確保が課題です。身近な地域で通園できるよう、受け入れを積極的に検討する私立園への支援を充実しなさい。
東京都などと連携を図りながら、支援のあり方も含め検討していきます。
一時預かり事業の利便性向上。未就学児の一時預かり事業の利便性を一層高めるべきです。早朝及び夜間の利用や突発的な利用など、多様な保育ニーズに対応できるよう、既存事業の拡充を図りなさい。
認証保育所での理由を問わない一時預かり事業の拡充を図ります。
生ゴミ減量に向けた仕組みの構築。ゴミの減量には可燃ゴミの中で最も高い割合を占める生ゴミ対策が重要です。他自治体に倣い、住民が処理機で乾燥させた生ゴミを野菜と交換できる制度を設けなさい。
多くの区民に参加してもらえる地域循環の取り組みを検討します。
以上、自由民主党世田谷区議団、黒田愛子議員の質問でした。次は、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、藤井真奈議員の質問です。災害時を見据えた地域の連携強化。マンション住民と地域の町会自治会との日頃からの良好な関係構築が、災害時の迅速な対応につながります。区は、2社間の防災協定の締結が実現するよう注力しなさい。
両者が良好な関係を築き、協定締結につながるよう支援します。
暑さ対策の視点での DX 推進。回覧板の開付や街づくりセンターへ出向いての会議は、町会自治会の負担が大きく、夏は熱中症の危険すらあります。DX を推進し、オンライン会議などを実施しなさい。
回覧物のホームページでの閲覧や、オンライン会議を推進します。
体育館の空調設備の改善。小中学校の体育館に設置されているエアコンは、学校によって性能にばらつきがあります。区は早急に各校の状況把握を行い、空調がしっかり効くよう対策を講じなさい。
空調の効果が最大限発揮できる整備の手法などを検証します。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、藤井真奈議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、津上仁志議員の質問です。ゴミ回収業務維持への方策。 区民生活を支えるゴミの回収事業者の人手不足が深刻です。仕事を選ぶ際、プライベートな時間の確保を重視する若者の増加を踏まえ、土曜日回収の中止を検討しなさい。
重要な課題として、収集曜日の変更も含め前向きに検討します。
在宅レスパイト事業の改善。重症心身障害者の家族の介護負担軽減を目的とする在宅レスパイト事業は、利用条件が厳しく活用できない家庭も多いです。短時間利用を可能にするなど改善を図りなさい。
利用者ニーズを踏まえた制度となるよう、東京都に意見を挙げます。
硬式少年野球が行える場所の拡充。区内で硬式野球ができる場所は非常に少ないです。区民がスポーツに取り組める環境の充実に向け、大学などのグラウンドを利用できるよう、施設管理者に協力を求めなさい。
区民利用について協力いただけるよう、大学などへ働きかけます。
以上、公明党世田谷区議団、津上仁志議員の質問でした。次は、都民ファーストの会、世田谷新た、園部誠也議員の質問です。子育て中に倒れた場合への支援を。保育園などを利用していない保護者が体調不良になった場合、一人で子供の世話をするのは困難です。必要なサポートが届くよう、事前に支援制度の周知を徹底しなさい。
LINE の子育て情報に Q&A を載せるなど周知を工夫します。
長期休業中も学校給食の提供を。保育園では毎日給食がありますが、学校の長期休業中にはありません。専業主婦が半数を割る時代に小学校以降の負担が課題です。他自治体を参考に長期休業中も給食提供しなさい。
調理の人員体制や予算の確保など課題の整理が必要です。
進学先の学校を見学する機会創出。区は小学校と学区内の幼児教育施設との交流を実施していますが、遠くの保育園に通わざるを得ないケースも多く、実際に通う学校を見学できる機会を広く設けなさい。
学校公開などの案内が広く地域の家庭に伝わるよう工夫します。
以上、都民ファーストの会、世田谷新た、園部誠也議員の質問でした。次は、日本維新の会、無所属、世田谷行革110番、田中優子議員の質問です。夏休みを避けた改修工事の実施。児童館や図書館の改修工事は、子どもの利用が多い夏休みを避けて実施すべきです。6年に予定する上祖師谷パル児童館をはじめ、各施設の工事時期の見直しを図りなさい。
子どもの利用を最優先に最善の対応を目指して取り組みます。
生徒生殖に関する講座の参加促進。これまで私が必要性を主張してきた妊娠の経過まで踏み込んだ性教育を中高生向けの講座に取り入れたことを評価します。生徒の参加促進に向け一層の周知を図りなさい。
より多くの思春期世代の参加に向け、周知方法を一層工夫します。
バンドでライブの継続実施。区の体験学習、バンドでライブは、子どもの生きる力を育む上で有効な取り組みであり、今後も続けるべきです。6年度以降の継続実施について、区の見解を示しなさい。
参加者からの好意的な感想も多く、6年度以降も継続したいです。
以上、日本維新の会、無所属、世田谷行革110番、田中優子議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、中里光雄議員の質問です。脱炭素化へ建物の省エネ進めよ。温暖化ガス削減には建物の断熱化が有効です。公共施設、区営住宅、学校の断熱化とともに、高齢者施設、障害者施設、保育園など民間施設の断熱化を進めなさい。
エコ住宅補助金の対象に事業者を加えることなどを検討します。
下北雨庭広場周辺の安全対策。先の議会で下北雨庭広場周辺の交通安全対策を求め、区は交通管理者である警察に地域の声を伝え、安全確保に取り組むと答えました。その後の進捗状況を示しなさい。
横断歩道設置を望む声を受け、再検討する予定だと聞いています。
旧北沢小学校跡地の学校活用。旧北沢小学校跡地利用に際し、地域住民から子どものための施設を望む声を聞きます。周辺に住む児童の長距離通学や下北沢小学校の教室不足に鑑み、学校として再活用しなさい。
ニーズに即して多角的に検討し、区民に丁寧に説明していきます。
以上、日本共産党世田谷区議団、中里光雄議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、坂口健一議員の質問です。商店街補助事業の拡充。地域コミュニティの核としての役割を果たしている商店街が、人件費など運営経費の増大により大変苦慮しています。商店街振興に向け、運営への補助を一層拡充しなさい。
さらなる事務改善のほか、既存の補助を一層活用いただきたいです。
商店街イベントへの補助拡充。韓国での雑踏事故などを受け、イベントの実施には十分な警備体制が不可欠です。商店街が安全かつ充実したイベントを実施できるよう、警備費への補助を拡充しなさい。
イベントの経費配分を含め、補助金の有効活用が重要と考えます。
引きこもり支援の拡充。引きこもりは甘えではなく、生きるための手段であることを、当事者や周囲の人が理解することが支援につながります。区の引きこもり相談窓口リンクを一層 PR しなさい。
窓口を身近に感じられるよう、周知の場や手法の拡大に努めます。
以上、自由民主党世田谷区議団、坂口健一議員の質問でした。次は、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、中山瑞穂議員の質問です。エコ住宅普及による気候危機対策。区のエコ住宅補助金は住宅の断熱促進に寄与するものですが、手続きが煩雑で申請しづらいとの声を聞きます。区民の視点で申請フローの簡素化を図るなど改善を進めなさい。
申請のオンライン化などを検討する中で改善と工夫に努めます。
子どもの遊ぶ環境の保障。子どもの遊びを保障する取り組みを推進すべきです。子どもの遊び心を引き出すプレイワーカーの活用促進や、日遊び体験などもできるプレイカー事業の拡充に努めなさい。
子ども期の遊びの重要性を踏まえ、遊びの場の確保に努めます。
包括的性教育推進への区長の決意。リプロダクティブヘルスライツの周知啓発のための冊子作成に向け、区では活発な議論が交わされています。この機を逃さず、区長は包括的性教育を一層推進しなさい。
時代に即し、必要とされる取り組みが区で実現できるよう進めます。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、中山瑞穂議員の質問でした。次は、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、原田龍馬議員の質問です。主権者教育の積極的な推進。若者の政治参加を促すためには、社会問題について考え、社会を変える手段を学ぶ主権者教育が重要です。区は、教育振興基本計画に主権者教育の推進を明記しなさい。
自ら社会に働きかける必要性を位置づけ、主権者教育を進めます。
子どもの声を反映した学校運営。学校で起きる課題は複雑多様化しており、子どもの声を受け止め反映することが必要です。地域住民や保護者などからなる学校運営委員会に子どもも参加させなさい。
児童生徒の意見を学校づくりに生かせるよう各校を支援します。
パートナーシップ制度の対象拡大。事実婚を選択するカップルが増加傾向にあります。区は現実に即し、パートナーシップ宣誓制度の対象を LGBTQ の方に限定せず、異性間のカップルにも拡大しなさい。
ニーズの把握が必要であり、その上で今後の対応を検討します。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、原田龍馬議員の質問でした。次は、世田谷の風、鶴見健吾議員の質問です。区民と向き合う窓口の構築。窓口は対面で関わることで、区民の皆様の状況を把握できる大切な場です。区は窓口の混雑問題を早急に解消し、区民一人一人と向き合う窓口を作らねばなりません。
区民ニーズに応える窓口サービスの提供に全力で取り組みます。
子どもが夢を持てる教育の実現。子どもが夢を持てるようにするためには、まず教員が夢を持って教育現場に立つことが必要です。そのための教育総合センターの役割と、今後の基本的方針を伺います。
様々な創意工夫を重ね、世田谷らしい教員研修を展開します。
認知症の検診体制の整備。区は認知症と診断された方への支援強化を目指す一方で、検診の普及には後ろ向きです。早期発見の重要性を踏まえ、区民が気軽に検診を受けられる体制を整えなさい。
医師会などの関係機関と協議を重ね、有効な体制の整備を図ります。
以上、世田谷の風、鶴見健吾議員の質問でした。一般質問の途中ですが、CD2-1 を終わります。CD2-2 へ続きます。